皆さんおはようございます。7月12日の私立礼拝説教、これから始めさせていただきます。創立100周年の記念の礼拝を、私たちは6月の28日に、礼拝を捧げました。そして、大勢の、関係の方々もご出席されて、幼児から本当に100歳に難々とする、ご高齢の皆さん一堂に会してですね、礼拝を捧げることができました。そしてまた、感謝の祝会も、することができましてね、本当に喜びの時でした。そしてその新たな、思いでもってですね、私たちは歩き始めております。教会歴ではですね、今聖霊降臨説の中におります。ペンテコステから始まりました教会の、伝道についてですね、この思いを巡らす時の中にあります。何を伝えていくのかを考える時だと思います。100周年を迎えた私たちの教会もですね、これから何を伝えて、また何をやっていったらよいのかと考える時でもあると思います。ですね、本当に新しい100年に向けてですね、私たちは一歩一歩歩んでいきたいと思いますけども、早速この9月にはですね、伝道集会を行いたいということでですね、今企画を作り始めております。まあ、まとまりましたらまたご案内をですねさせていただきたいと思っております。さてこのパウロによりましてですね、福音はエルサレムから、異邦世界にも伝えられていたんですが、いろいろなところに教会が生まれていきました。福音がユダヤ人の信仰から民族を超えたですね、信仰に成長していったわけです。福音がですね、十二使徒と呼ばれます弟子集団、そしてまた、その周辺に集まっている間はですね、教会は一つにされていました。しかしですね、この福音が異邦世界に広がるに従いましてですね、そこにはですね、初代のこの弟子たちがですね、伝えたものとはこう違う、キリスト教の福音がですね、生まれていったわけですね。で、教会に混乱が生じたわけですね。先週はこのガラテヤの信徒の手紙からですね、御言葉に聞きましたけどもですね、本当に異なる福音が述べられたことをお話し、させていただいたと思います。このガラテヤの一部の人たちはですね、信ずるだけじゃなく十分じゃなくって、ユダヤ人のこのようにですね、割礼を受けて律法を守らなければ救われないんじゃないかと考え始めまして、教会が混乱していたわけです。またですね、この良い行いをしないと救われないんであればですね、そのキリストは何のために死なれたんですかとパウロはですね、このガラテヤの教会を叱責しているわけです。そうこうしているとですね、その間にエフェソの教会でもですね、別の混乱がですね、この、生まれてきたようなんです。そのためにですね、パウロはエフェソにいる弟子のテモテにですね、手紙を書いたわけです。その手紙が先ほど読んでいただきましたですね、テモテへの手紙の一部であるわけですね。エフェソ教会のですね、この混乱はね、 そのグノーシスと呼ばれるですね、異端だったわけです。彼らが言うわけです。神が世界を支配しておられるのに、世界には悪が満ちていると。この悪は人間が肉体を持ち、肉の欲を持つことから生まれている。だから私たちは肉を捨て霊に生きなければならないと人々に教えたんです。肉を捨てるということは、具体的にはですね、禁欲をすることなんですよ。断食して、まあ、いわゆる性的な交わりをもですね、避けることが勧められたんです。そしてですね、彼らは肉を否定するあまりですね、キリストが肉を持って来られたと、つまりイエスという人間として来られたことさえも否定してですね、十字架の死をも復活をもですね、否定するようなですね、ことを言ってるわけです。こうなっちゃいますとですね、もはや教会が伝えた福音とは言えないわけです。パウロはですね、エフェソを訪問しようとしたんですけど、しかしいろいろの、まあ、事情もあったわけですね。ですぐには行けないからですね、エフェソ教会のこの管理をですね、弟子の手元に委ねてたわけですけども、その手元に手紙を書いたわけです。そのあたりの事情はですね、この手元への手紙の1の3章14節から15節に、述べられているわけですね。私は間もなくあなたのところへ行きたいと思いながらこの手紙を書いてます。行くのが遅れる場合、神の家でどのように生活すべきかを知ってもらいたいのです。神の家とは真理の柱であり、土台である生ける神の教会ですと、このように言ってるんですね。神の家でどのように生活すべきかを知ってもらいたいんだと、だからこの手紙を書いているんだとパウロは言ってます。ここでパウロはですね、教会を神の家と呼んでますね。神の家、この、ギリシャ語のですねは、オイコスという、言葉ですね。家族というのは、で教会はですね、神の家族なんだと。だから私たちは教会に集まる人々を兄弟姉妹と呼ぶんだと。それなのになぜ私は正しいと、あなたは間違えていると教会の中で争い合うんですかと、パウロはここで、戒めているわけですね。パウロは、続けてます。神の家とは真理の柱であり、土台である生ける神の教会ですと言ってるんですね。パウロはですね、教会を生ける神の教会と呼んでます。この教会とはですね、エクレシアと言いますね、呼び集められた者の群れということを言ってるんです。教会とはですね、生ける神様によって、召されて呼び集められた共同体なんだとパウロは言ってるんです。その共同体はですね、真理の柱であって土台であるんだと、つまり神様から授けられた真理を正しく保ってですね、証しする共同体なんだというんですよ。教会の役割は伝えられた真理を正しく世に述べ伝えていくことなんだということをですね、ここで言ってるんですね。その真理とは何でしょうか。パウロはですね、この当時この歌われていた賛美歌のですね、どうも部分をですね、引用しているようなんですね。 キリストは肉において現れ、霊において義とされ、天使たちに見られ、異邦人の間で述べ伝えられ、世界中で信じられ、栄光のうちに挙げられたと。こういうことをですね、面白い言ってるんですね。このキリストのですね、は肉において現れて、霊において義とされ、天使たちに見られ、異邦人の間で述べ伝えられ、世界中で信じられ、栄光のうちに挙げられたと。肉において現れる。この神様がですね、人となられたんだと。イエスとして地上に来られたんだという意味だったんですね。霊において義とされたと。この犯罪人として十字架でこの処罰、処刑されてしまったイエスをですね、神は復活させることを通して義とされたんで、義とされたんです。天使たちにも見られた。イエスの地上の生涯はですね、天から見守られていました。異邦人の人間での、異邦人の間で述べ伝えられました。ユダヤ人だけじゃなくて、異邦人にも全人類に福音が伝えられたんです。世界中で信じられました。その福音を聞いてガラテヤにおいてもエフェソにおいても同じですね、信ずる者が起こされたんです。栄光のうちに挙げられたとありますが、キリストは昇天されて今は天の神の右に座しておられるんです。そして私たちを見守っておられるわけです。パウロがこの賛美歌を引用したのはですね、このことこそが教会が信じて守ること、伝えるべき真理であることを言うためなんですね。キリストが人として来られたことを否定するようなですね、信仰、十字架の死も復活も否定するような信仰はですね、私たちが伝えた信仰じゃないと。それは福音でも何でもないと。この間違いから立ち直るように教会を導きなさいと手元にここで命じているわけです。手紙のこの中核はですね、キリストが肉において現れたという部分だと思うんです。これまで人々は神は天にあって人は地上にあると考えていたんですが、すなわちですね、神様はこの絶対的なものであって超越者であってですね、神と人間の間にはこの無限の違いがあると考えていたんですよ。神と人間とは違うんだと。それは神は人間の出来事に関心を持たれないということでしょう、考え方として。そう考えられていた神がイエスにおいて人となられたんだと。人間の問題とか苦しみにですね、関心を持たれた。そして救いの御業もなされました。これはね、驚くべき指針なんだと。まさに良い知らせだと、福音だったわけです。これが信仰の核心なんですね。この信仰を伝えなさいとパウロはですね、述べているわけであります。このテモテの手紙の1のですね、3章の16節のこの言葉の中にこそですね、現代の私たちが信じてこの自分たちを養って、そして伝えるべき信仰のですね、中核があるんじゃないんでしょうか。パウロはガラテヤの信徒の手紙4章の4節から5節でね、こう言ってますね。しかし時が満ちると、神はその御子を女から、しかも律法のもとに生まれたものとしてお使わしになりましたと。それは律法の支配下にあるものを 贖い出して私たちを神のことをなさるためでしたと記しているんです。まあ難しい、ちょっとね、分かりにこの訳がね、とっても分かりにくいことがあると思うんですよ。ね、でも御子を使わせてくださったんだと、ね、その立法の支配下にあるものをね、贖ってくださっている。私たちも神のことをするために来られたんだと言ってるんですね。と時が満ちるとありますね。この本当に時が満ちてイエスが来られたんでしょうか。イエスがですね、地上に生まれた、お生まれになった時、ユダヤはですね、本当にローマ帝国の植民地として苦しんでいた時でした。人々はですね、このローマからユダヤを解放してくれる、そういうメシア、救い主を待ち望んでました。その待ち望んだメシア、キリストとしてですね、イエスは来られたと、信徒たちは信じたんです。しかしイエスが来られてですね、何が変わったのかと。ねえ、本当に、十字架に、最後は十字架にかかって亡くなってしまった。で、状況はですね、また悪化してしまったわけですよ。イエスは神の子としてですね、本当に福音を述べ伝えてですね、本当に、苦しみ悲しむ人たちの友となりですね、してくださいました。癒しをしてくださいました。しかしですね、イエスは十字架にかかってしまったわけです。でですね、本当に状況はまだ悪化していったわけです。ローマの支配は過酷さを増していきました。人々はね、ローマからの解放を求めて抵抗運動をですね、をしていったわけです。その抵抗運動がですね、いわゆる、ユダヤ戦争という形になってきました。ユダヤはそれでも結局はローマ帝国に制圧されて滅びてしまいました。ユダヤの人たちはですね、祖国を失って世界各国に各地にちりぢりバラバラになっていきました。本当にですね、キリストが来ても何も良いことは本当に起きませんでした。それから2000年の時が過ぎました。2000年前、人々は戦争に明け暮れて殺し合いをしていました。そしてまた2005の今日、人々はですね、相変わらず殺し合いをしているわけですよ。侵略戦争は絶えませんね。多くの方々が亡くなっていきます、戦争によって。本当に悲しい現実が目の前に続いてますね。キリストが来られてね、何が変わったんでしょうか。何も変わってないし、時は満ちていなくてですね、ただ時が過ぎ去っただけではないかと人々は思うでしょう。地上の出来事を見る限りそうしか言えないんです。時がねえ時が満ちるとは何なんでしょうか。パウロは言います。律法の支配下にあるものを贖い出し、私たちを神のことをなさるためでしたと言ってます。この場合の律法の支配とはですね、罪の縄目を意味するんです。私たちは神様を見失って判断基準が自分だけになってしまったんです。聖書の言葉でさえも、その頃イスラエルには王がなく、それぞれの自分の目に正しいとすることを行っていったと あの四式の時代にそんなことが言われてるんです。それと同じような状況がまた起こってしまってるんじゃないんでしょうか。自分の目に正しいとすることを行うとはですね、それぞれがこの、それぞれがですね、自己、いわゆるエゴのままに行いすることなんです。その結果ですね、人と人とのエゴがぶつかり合っていく、争いが起きていく、戦争が必要になっていくんです。必然に戦争が起きていくんですよ。私たちがね、戦争どころかお互いに傷つけ合うことさえやめることがですね、できないのはですね、私たちが神様を見失って罪の悩みの中に置かれているからなんですよ。このような律法の呪いから私たちを解放するためにイエスが来られたということをパウロは言ってるんです。神を見失った世界が再び神を見出せるように、天上ではですね、決定的な出来事が起こったわけです。それが神が人となるという出来事だったんだとパウロは言ってるんです。地上では戦争と殺し合いの時が虚しく過ぎ去っていきます。時は満ちませんでしたが、天上では時が満ちて神の子が人となったんですよ。なぜ神様はそうされたのか、それ以外に私たちをですね、この解放する手段がなかったんでしょう。だから御子イエス・キリストをこの世に使わされてくださったんですよ、ね、で十字架でその罪をあがなってくださったんですよ。それなのにまだ私たちはそのことがわからない人たちが、今の世界はそういうことに信じようともしない人たちが大勢いるわけですよ。私たちの罪の根本はね、本当にエゴ、自己愛だと思います。自分を中心にする、だから怒りや妬みが生まれてくるんですよ。ねえ、そうでしょう。こんなに頑張ってるのに自分は評価されない。その不満が怒りになっていく。私は少ししか持ってないのに、あの人はなんでたくさん持ってるんだ。そういう妬みがですね、むさぼりになっていく。すべての悪はですね、私たちの心の中から生まれるんじゃないんでしょうか。ね、ある思想家の方の言葉です。すべての因は己の心の中にあるという言葉。自分たちが変わっていかなかったらね、周りも変わっていかないんですよ。ね、私たちが変わらなければ何も変わらない。時は虚しく過ぎていくだけですよ。そのためには、神ご自身が私たちのために死ぬことが必要だったんです。身代わりの死なんですよ。イエスが十字架にかけられたことによって罪は許されたんです。私たちは自分たちがどん底に投げ込まれてですね、もう暗黒の世界だ、ギリギリのところまで追い詰められて、初めてですね、キリストの愛、神の愛を知るんじゃないんでしょうか。それさえも知ろうとしなければもうね、本当に不幸だと思いますよ。キリストが私たちのために十字架にかけられたんだ、それを知った時ですね、私たちはもう前のように生きることはできないんじゃないんでしょうか。私たちはそこで当然悔い改める。その時ですね、争いが和解に変わり始めるんですよ。この人のためにもキリストは十字架にかかってくださったんだと思うことができる時ですね、私たちはもうその人を憎めなくなるんじゃないか。 閉めることもできなくなるんじゃないかと思うんです。天上ではですね、時は満ちて新しい出来事が始まったんです。そのことを知るですね、知った少数のものが起こされていく、すなわち主イエス・キリストのことを知ってですね、そしてその者たちがこの世のために、まだ救われない人たちのために行いを起こしていく、そしてそういう人たちが教会にも集められたんですよ。私たちはそのようなものとして今ここにあるんです。この世はですね、本当にもう暗い時にあるんじゃないんでしょうか。人々は傷つけ合って殺し合ってますね。何が握手できるんでしょうか。あの侵略戦争を繰り返している国々同士の指導者たちが集まって握手を交わしていますけども、あの握手の陰にどれだけの人たちが亡くなって、ねえ、何の罪もない人たちが、ねえ、住む家も失って嘆き悲しんでいる、あの現実の姿を見てると本当に、悲しいものがですね感じますね。時が満ちるんじゃなくって、本当に時が過ぎ去っていきます。しかしこの悪しき時の中にね、イエスが来られて、イエスとの出会いを通して変えられたわずかの人たちが建てられたんですね。この少数の者こそがですね、この世の中が滅びていくのを阻止して維持するんじゃないでしょうか。その使命を私たちが担ってるんじゃないんでしょうか。だからこそ私たちは主の十字架と復活の福音をですね述べ伝えるんです。それはユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものですが、ユダヤ人であろうがギリシャ人であろうが、召された者には神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えているんですとあります。ここに私たちの信仰の確信があるんじゃないんでしょうか。主イエスキリストの十字架の贖いにこそ神様が与えてくださった真理があるんです。ですからこの真理をですね、本当に多くの人たちにですね述べ伝えて伝えていかなければならないんじゃないんでしょうか。まだまだこの真理を私たちは述べ伝えて終わってないんですよ。町や村々を回り終わってないこの現実です。まことの真理をですね、多くの人々に理解して受け入れていただきたいと願うものです。どうかこの皆さんにもですね、主の祝福豊かにありますようにお祈りしております。では祈りましょう。神様、今日も御言葉に聞くことができくださいました。感謝いたします。神様が与えてくださった真理、それは主イエスキリストの十字架の贖いと復活です。神様の御愛をどうかより多くの方々にこのことを述べ伝えていくことができますよ。そして誰も滅びない主にあって一つの世界が築き上げていくことができますように、どうか私たちを守り用いてください。願いと感謝、尊き主イエスキリストの名によりこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。